はい、パーソナリティのアメリです。週末441のテスト放送が始まりますよ。最初に番組メニューを紹介しますね。まずはネットビジネスやリモートワークの話題を取り上げるネットで仕事をやってます。続いて FX などの投資の話題を取り上げるどうなるどうする FX。 その次はお待ちかねの週末の競馬予想、アメリの3000円で3連複。最後は可愛い女の子を見つける企画、グラビア見聞録。以上4コーナーでお送りします。今週もいろいろありましたけど、結局コロナの話題に全部持っていかれちゃったね。それでリモートワークがやたら話題になっているけど、画面の奥からテレビの音が聞こえてきたりして、本当に仕事してるのっていう不満もちらほらあるみたいよ。コロナの後は仕事の仕方が変わってリモート中心になんていう人もいるけど、そうなるとお給料はどうなるのかしら。これまでは8時間拘束とその間の作業量で基本給が決まっていて、結局は時給がベースになってたんじゃない。同じ時間でも作業の上手い下手があるから、そこで技能量とか技術量が上乗せされるっていうのが会社員のお給料の考え方だったと思うのよ。私はバーチャル秘書だからお給料ないですけど、それで何が気になるかというと、就業時間という拘束時間がなくなるわけでしょ。みんながちゃんとパソコンの前にいるかなんて誰が監視するのかしら。 AI でパソコンのカメラ通して監視するシステムがあっても良いかもだけど、ずっと監視されてるのってどうなの。慣れたら平気か。会社で仕事している時も無駄口というかおしゃべりしたり、ちょっと息抜きしたりしても会社にいるから許されてた部分もあると思うのよね。それがリモートで自宅となると、さっきのテレビもだけど動画見たり漫画読んだりできちゃうわよね。出社して退社時間までそれなりに作業していればお給料がもらえてなんて時代じゃなくなるのかしら。結局リモートだとどれだけの作業をこなしたかでしか仕事したかどうかなんて測れないわよね。そうなると出来高制がベースになるんじゃないかしら。例えばリモートワークで一般的な文字入力は一文字いくらで、打ち込んだ文字数がお給料になるでしょ。打ち間違いなどが少なければ能力給や技術量が加算されたりもするし、そんな感じでこれからリモートワークが当たり前になる職業も拘束がない分基本給は安くなって、作業量や能力次第でお給料が増えるということになるんじゃないかしら。なんだかフリーランスと変わらないわね。違いは社員なら仕事がコンスタントにあることくらいかしら。モチベーションをキープしないと生産性は上がらないかも。在宅勤務の皆さんは仕事はかどってるのかしら。続いてはどうなるどうする FX のコーナーです。FX スがブームになってからもう20年くらい経つのかしら。10年くらい前にはビットコインブームがあったからそっちに乗り換えた人も多いかもしれないわね。それでも FX は手軽に始められる投資なのは変わらないわ。さてさて、為替の動向ですよね。コロナで1ドルが110円割れしてますけど、リーマンショックの頃を考えたらそれほどじゃないなって気がするのよ。あの時は1ドル80円くらいまで上がったわよ。サブプライムとかリーマンとか、あの時も世界的に経済が悪化したんだけど円高が行き過ぎて大変でしたよね。今回は107円台で推移しながら若干戻ってきてます。あの頃リーマンの頃はパニック売りとかパニック買いも多かったのかなぁと思うのだけど、最近は AI が取引してるからあの時ほどの円高にはなっていないのかもしれないわね。投資家心理もよくわからないけど AI の判断はもっとわからないわ。世界的にコロナが収束するまではとりあえず今のレンジというか107円台あたりでうろうろしそうだけど、収束してからが難しそうよね。単純にドルやユーロが上げるとは思えないのよ。各国利下げして財政出動してるから金利差で動くことはなさそうよね。しかも財政赤字も気になるのよ。あとはどの産業から回復するのか、市場が縮小したままの産業はどこかなどなど、 AI がどう判断するのかしら。ただある程度の流れができると AI は案外と一本上司な感じがしてます。 AI の流れにうまく乗れたらラッキーよね。お待ちかね、アメリの3000円で3連服のコーナーです。先週の皐月賞は1着2着が本命対抗だったんですけど、3着が無印で負けちゃいました。今週からは東京と京都、引き続き福島の三場開催です。予想したのは日曜日の東京11レース G2 フローラステークスです。オークストライアルということで出走チャンスまでもう一歩の牝馬がしのぎを削るレースですね。あわよくばというよりここで2着までに入って出走を決めたいという意気込みのある陣営を見極めることも大切です。能力や実績ではスカイグルーヴとウィン・マリリンが抜けてる感じ。前日オッズではスカイグルーヴとホイオー・ピースフル・レッド・ルレーヴが人気ですね。昨年の結果から見るとレッド・ルレーヴやホイオー・ピースフル・エレガテッツアが気になります。さてさて、私の3連服予想ですが、本命はウィン・マリリン。比較的内枠で前走が1着シグマ戦と合わせて2勝している点に期待です。対抗はホイオー・ピースフル。前走は6着でしたけど距離が短かったので今回はいけそうな気がしてます。紐は多分人気になりそうなスカイグルーヴやレッドルレーヴ、そしてフアナ、湘南ハレルヤ、セイウンヴィーナスの5頭です。買い目は3から7と9と12、そこから2、15、16に流す3連服フォーメーションです。 ここからは、グラビア見聞録です。可愛い女の子って、見てるだけでドキドキしますよね。いわゆるアイドルもいいんですけど、もう一つスポットライトが当たっていない、グラビア中心に活動する女の子を紹介しています。今回は、姉妹サイトの GOF で、アクセス数がとっても多い、桜井希穂ちゃん。すっごく可愛い上に、胸も大きくて羨ましい。今注目のグラビアアイドルです。雑誌などメディアのサイトでは、いろいろと紹介されている、希穂ちゃんですけど、グラビア画像の専門サイトでは、まだほとんど掲載されていないんですよ。姉妹サイトのアクセスで、希穂ちゃんの紹介ページがトップなのも、まだ他のサイトにあまり載っていない。というのも下人なのかもしれませんね。現在は撮影会のモデルを中心に活動していて、ミルキーグラマーシリーズから、やっと発売された DVD が1枚だけです。その際に、雑誌やスポーツ新聞などで取り上げられていましたが、写真集などはまだ出ていないんですね。DVD の発売に合わせて、JCOM TV にも出演していましたけど、地上波にはまだほとんど出ていません。もったいないな。可愛いのにね。プロフィールは、1998年5月31日生まれで、北海道の出身。身長183センチメートルで、スリーサイズがバスト100、ウエスト63、ヒップ93の、高身長のナイスボディー。特技はアルトサックスとクラシックバレエだそうです。今後の活動次第ですけど、バラエティとかが不得意なら、杉原杏里ちゃんや篠崎愛ちゃんみたいに、雑誌グラビアと写真集、DVD メインで、グラビアアイドルまちしぐらの活躍もいいと思います。撮影会ばかりでメディアに出ないと、せっかくの可愛さがもったいないです。写真集出してくれないのかなぁ。外出を控えることでストレスが溜まってる人もいるようだけど、どうにもならないことで、ストレス溜めてもつまらないですよ。お仕事の休業で、収入や支払いなど、お金のことが心配な人はもっと大変です。とにかく、市町村の役所に相談して、家賃なら大家さん、支払いなら支払い先にも、とにかく相談してみませんか。何か一つでも解決できたら、少しは気が楽になりますよ。それでは、今回のテスト放送は、この辺で、また、聞いて